まずはですね、
はい、
豊中市の田中さんです。
田中さん活躍してますね。
いつもありがとうございます、はいはい、旅をされたそうで。
ああ、もう旅と仕事がもう本当両立して。
そうですね、
すごい方ですよね。
高知旅行の一ということでございます。高知行かれましたね。ついにライカ L マウントのマウントアダプターをお買いになりましたか。これ私てっぺいのこと、まあふみおくんが買ったんですけど、
はいはい、
レンズ沼もハマると危ないですが、うん、マウントアダプターの沼も深いので、うん、お気をつけください。
田中さん大先輩やからね。
そうですね。田中さんからもともとその、
は
い、ね、M43 の、
うん、
あれ43っていうあのアダプターもらって、それに、うん、ね、あれとあれどこでしたっけ、ペンタックスか、
うん、
うん、その
僕のペンタックスの
レンズをつけたんですよね。そうそう、そこから始まってますからね。気をつけてくれと。ちなみに私は、ね、うん、EOS M シリーズのカメラと、
はい、
ライカ R マウントそして M42 マウント、ミノルタ MD マウント、さらにはニコン F マウントをつなぐマウントアダプターと、
はい、
従来型の一眼レフ EOS とライカ R マウントをつなぐマウントアダプターを持っておりますと。もういろんなレンズをいろんなカメラで試されてるっていう感じです
ね。いわゆるレンズグルメってやつやね。
そうなんです。これまあ皆さん分かってると思うんですけど、あのカメラのボディとあのレンズの径がちゃんと合わんと入らんんですよね。
そうなんですよ。あれ全部統一にしてくれたらええのね。
そうなんですよ。だから、まあだから、ライ、あの、キャノン、ニコン、オリンパス、まあ、うん、ペンタックス、パナソニックもいろんな、富士もいろんなレンズメーカー、うん、カメラメーカーありますけど、そこに合う、ね、合うレンズがちゃんと径が決まってる
んです。ナソードさんみたいなもんやね。
そうなんですよ。あの、カメラによってね、レンズのその直径が違うから、それを、あの、変換するためのアダプターっていうのを間にかまさないとダメなんで、その話を今してるんですよね。
まあ、究極のレンズ道楽っていうか、
そういうことです。
そう言われる。そう、田中さん大先輩
です。本来このカメラでは使えないレンズを使えるようにするのが夢のような機材、ガジェットがあのアダプターなんですよ。ただそれにも沼があるから。で、田中さんはもうその沼にどっぷりともう頭の先までハマってるということで、僕はまだ全然ハマってないです。
先輩としてね。
そうですね。
大変ですよということを、まあ、うん、案にちょっと警告してくれ
る、ね、ありがとうございます。ちょっと気をつけますんで。
その通りですね。
ほんま気をつけます。
これマニアになると何でもね、大変ですからね。
そうですね。はい。はい、まあ、で、話は変わります。そうですね。はいはいはい、話変わって。
高知。
はい、高知ですね。はい、四国、高知、
はい。
うちの妻に90代の祖母がいます。
わ、はあ、い、そうですか。
90代やから、もしかしたら91とか2とか。
もう超えてあるんですね。ね、代とつくとね、
はい。大きな病気もなく、まだお元気なのですが、最近体力の衰えを感じられているようです。
ああ、なるほど。
高知県出身なのですが、高知にはこの先帰れないだろうなとおっしゃるので、はい、
うん、
おばあちゃんを連れて、みんなで高知に行こうということになりました。
あら、また親孝行というのがすごいね、うん、田中さんやられますな、うん、ま
あ、高知に行かれた同期はおばあちゃんやったということですね、う
ん、おばあちゃんのふるさとが、
そうですね、
まあ、高知の女の人は八金って言うんですけどね。
八金
って言うんですよ。
ああ、なんか地鶏で八金地鶏っていうのがありますけどね。
あ、なんかそれから来てるんでしょうね、はい、まあ、高知はね、
うん、
酒豪が多いんです。
ああ、さっきの滋賀県のね、酒の話じゃないですけど、じゃあお便り戻りますね、
はい、いきまし
ょう。うちの家族とおばあちゃんと妻のご両親、
うん、
お
ー、どんなにたくさん行かれたよね。
そして妻の弟の家族、う
んうん、わー、すごい
合計9人で
なんと、
3台の車に分かれていきました。
なんかマイクロバスの人間やもんね。
ほんまやね、9人って言えばね、
もうすごいね。
これおばあちゃんの兄弟は何人か高知に住んでいるそうですが、もう付き合いがないらしく、
なるほど、
今回は墓参りだけに行くから、
なるほど、
我々は来なくてもいいということでした。
は
あ、ひ孫であるうちの子を親類に紹介したりするのかと思っていたので、
うんうん、
ちょっと拍子抜けでした。
なるほどなるほど、まあそれはそれでいいじゃないですか、
うん、なお1泊2日でしたが内容が濃かったので、
は
あ、2回に分けてメールします。
これはまず楽しみです ね、 ね、どんなとこ
次回も、ね、楽しみだ。
お、これは楽しみですね、はい、
高知についてまずは桂浜に行ったのですが、桂浜の手前にある、
うんうん、
土佐 たたき道場、
うんうん、
土佐たたき道場かな、
なるほど、
はい、というお店でカツオのたたきを食べました。
あ、まあ、これやっぱりね、まあ、滋賀県の船寿司と一緒でどうしてもこれやらんとい
けないだいぶちゃうけどな、船寿司とカツオのたたきって
う、う
ん、もう一方は臭くて一方はもうカラッとしてる感じですよね、うん、
まあまあそれ県民性かもからね、
そうですね、
高知の人の豪快な、
はい、うん、そうそうそう、うん、やっぱ太平洋ですわ、
まあまあ、
根拠はね、
言うても琵琶湖より広いな、うん、向こうは、はい、
だいぶ広い、うん、このお店は、うん、わら焼きのカツオのたたきを食べさせてくれるのですが、うんうん、食べるだけではなく客がわらでカツオを焼く体験もさせてくれるのです。
なんとなんと、
メールに添付した写真では大きな火ではないように見えますが、
うん、
実際にはもっと大きな火で、
うん、
顔が熱くなるぐらいでした。
ホテルような、
うん、これね、それが、
うん、
この写真かな、
うんうん、ああ、ありがとう。
これ土佐たたき道場ですね。
あ、道場になってるんですね、はい、もうなんかと讃岐のうどん道場みたいですね。
ね、大きなカツオの模型が入り口にあって、あ、
クジラみたいなやつがドーンとおりまんな。
で、このこれがもしかしたら、
うん、
その90代のおばあちゃんかもしれないですけど。
あ、なるほど、
はい、その横に、
うん、
あのおじいちゃんかな、
おじいちゃん
がいて、
で孫さんがいて、
お孫さんがね、
なるほど、
いてはって、あ、だからこれが多分田中さんの弟さんの奥さんかな、
う
ん、でこっちが田中さんの奥さんかもしれないですね。
分からん
で、なかなか賑やかな お店ですよね。
田中一族ですね、
はい、あ、でこれがその炎ですね、
ボーッと上がっと
って、はい、焼いてる時の、いや、だいぶこれ火柱すごいですね。
いやいや、
なんか1メーターぐらいある火柱で、うんうん、で
わらがいっぱい置いてますやん、
そうですね、燃料の。でこれがカツオかな、う
ん、カツオなんかフォークみたいなものに刺してですね、
ブロックじゃないですか、うん、カツオ
を焼いてはりますね。
これなんか肉みたいやな、
焼くというよりもなんか焦がすみたいな感じやね、表面もね、中の方は多分ジューシーなんちゃいますか。
あ、面白いな。じゃあこれメール戻りますね、
はい、戻りましょう。
これはちょっと
また皆さん見られるのすみません、
そうですね、ちょっと昼前にまたお腹がなりそうなんですけど、
いやいや、もう、
はい、わら焼きのカツオのたたきは独特の風味があってすごく美味しかったです。それはうまいに決まってるじゃないですか、こんなね、えまずかったら怒りますよね、
うん、まあ、ちょっと茶でも飲んで、
はい、
よだれを洗いますわ、
はいはいはい、高知ではポン酢ではなくて塩をつけて食べます。
あ、塩ですか、
うん、まあ、だからほんまに新鮮やからね、それでいけるってことやろ ね、
うんうん
うん、まあ、ね、うまいに肉でも結構、ね、うん、塩だけでうまいですからね。
なるほどね、まあ、割と柚子が多いけど高知はね、うん、まあ、いろいろあるんでしょ
う、それ
は、
うん、はい、たたきを食べた後、うん、桂浜水族館に行きました。
うん、
アクアリウムですね。
俺は僕行ったことないこれ
小さな水族館でしたが、
あ、
魚に餌をあげることができたり、
なるほど、
トドが目の前に来てくれて芸をしてくれたり、
あんな大きいやつが、
はい、限られた施設の中で精一杯お客さんを楽しませるように工夫されていました。
なるほど、嬉しいです、そういう心遣いが ね、
そうですね、
はいはい、
宿泊したホテルは、
うん、ホテル
高知駅の近く、
うん、
まあ、ええとこですね、
はい、
アクセスが。夕食までに時間が少しあったので、
うん、
子供を連れて路面電車に乗りました。
土電ってやつですね、
うん、高知の路面電車、土佐電は、
うん、
土佐電交通は、
うん、
JR 高知駅から南へ走る線と、
はい、
東西に走る線が、
うん、
播磨屋橋駅で十字に交差するような、
はい、ここでと交差するんですか、
はい、形になっています。
なるほどなるほど、はいはい、
今回は南へ走る線の終点、うん、桟橋通り5丁目駅まで往復してきました。
なんと面白いね、まあ、ふん
ふん、桟橋通り5丁目店、
はい、
まあ、桟橋ってことはなんか海区とか、ね、
まあ、まあ
ね、湖とかがあるかもしれないですけどね、
うんうんうん、
乗った車両はかなり古いタイプで、
うん、
ブーンという大きなモーター音とブレーキ音をうならせて走ってくれました。
よかったね、
はい、古いもの好きの私にはたまりませんでした。
どうやろな、もうわかるわ、う
ん、動画をメールに添付しておきます と、
ありがとうございます。
ちょっとこれもこれはね、皆さん音聞こえるんでちょっと聞いてみましょうか。
音だけちょっと悪いけど、はい、僕から映像が見ましたんでね、シューって言うと、
はい、マイク近くに寄りますね。ね、料金箱があって、
すれ違いました ね、
あ、ほんまやね、今だから北行きの電車やったよね、もしかしたら、
ね、
うん、どっちかわかんないですけど、大人200円、で、子供が100円、
ブレーキ
音、うわー、すごいだよ
ブレーキ音やな、
あ、この音ね、シューってね、エアブレーカーなんかの、
そうですよね、
サボ
さんだったら、チブルとかやね、この辺で ね、はい、
ちょっと阪急バスみたいな感じなんですよ ね、まあ、昔のね、しかも今の阪急バスじゃなくて昔の阪急バスなんですよ ね、
赤のロングシートやね、
うん、
あ、これ対面でかけるようになってるよね、うん、いかにも
面白いですわ、
路面電車っていうかそんなよね、うん、 もうこの板で動かドデンドデン言ったけど、
ああ土佐のど、うん、どうですか、うんうん、なんかその田舎の電車みたいな感じですね、その言葉だけで聞いたらね。
なるほど、はいはい。
今回は、うん、あ今回は東西の線にも乗りたかったけど時間がありませんでした、
うんうん、なるほど、
うん、
まあ、家族たくさん行ってはるからね、
あそうそうそう、
だけのやっぱり気分でもいかんやろね。
そうですね、うん、今日のメールはここまで。
なるほど、
続きは次週以降に書きますとなるほどいうことでございます。ちょっとねこれあ写真が、これカツオのたたきっすわ、これ。
そうですね。
うまそうやな、うん、まあ、これ焼いた後ですね、表面だけ綺麗に焼くんですよね。
みたいなね。
これ結構難しそうですね、この焼く、ね。
煙漬けみたいなね。
はいはい。
そういうような。
で、これニンニク。
あ
で、玉ねぎ。
そうですね。
で、これみょうが。で、これネギ。で、こっちにあるのが多分わさびやと思うんですけど。
わさびもちょっと置いてますね。
はい。あ、で、ここにほら塩が。盛り塩っていうか、これでつけて食べたり。
荒っぽい塩ですね。
はいはい。
あ、なるほど。
で、これがあの水族館ですね。
あペンギンさんが。
ペンギンね。
はい。歓迎してくれてますね。これトドですか？
いやこれねアシカですね。
アシカですね。
これカリフォルニアアシカですね。
こんなしかしアシカ君がこないげするんですね。
ねえ。
両手でもう逆立ちしてるみたいな。
これがあのその飼育員の男性の方。
キーパーの人ですね。はいはいはい、飼育員の方。ああ。おお、これ桂浜やね。
いいですね。ま
あ、典型的な桂浜のシーンですね。
う
よう撮れてますね。
あ、これお嬢さんと、
ね、
あとその弟さんの子ど、うん
ねね、
お子さんですね。弟さんのお子さんがちょっと小さいですね。
小さいね、可愛いね。
可愛いですね。
男の子かな、
ね。男の子っぽいですね。ああ、これですよ。土電ですよ、土電。チンチン電車。
そうですね、
路面電車なんですね。
路面電車ですね。
ああ、うん、いいなこの格好。これはもうぜひこのままで置いといてほしい、
ね。
なんか変に、うん、LRT とかやってなんか綺麗なにするんじゃなくて、
うん、
LTR かな。うん、いいですねこれ。
ですね、これなんかね鹿児島の路面電車にも似てますよ、
うん、
雰囲気がね、
うん、
やっぱ南国やからね。
うん、
ああいいですね。
この写真いい写真ですね。
うん、ようできてます。
ああ、ありがとうございます、
はい。
なんかちょっと懐かしい感じの
光がね、
路面電車。
うまいこと配分されて。
そうですね。
やっぱりレンズグルメの田中さん、
さすが田中さん
ですね。
ですね、
はい、楽しいです、はい、
また、次回ねまたお暇があったらメールをお願いいたします。
そうですね、
はい、
あとどうなってるか
知りたいですね。そうですね、おばあちゃんどうなった
のか、ね、おばあちゃんの動きもね知りたいですね、はい、頼みますわ、はい、
はい、次はですね、
はい、2番目の方です、
ジュエリー上島高さんでございます。
高さんありがとうございます。
いつもありがとうございます。
いつもお世話になってます。
タイトル前へ前へと書いてますね。前へ進めってやつですね。
すごいですね。
これ多分ね先週からの続きやと思うんですけど、
あ、なるほど、はいはい、
タイトル前へ前へのトランプさんもコロナに感染ということでね、お世話になっております。奥様の体調いかがですか？奥様って僕のおかんですけど。
あ、そうですね。
元気です。
うん、徐々に良くなってますね。
なんか薬の量も減らしてるらしくて。
減りましたね。
まあ、ちょっと退院も見えてきたかなっていう感じですね。今のところね、そんな感じはしております。
結構まあ長引いてますけどね。
うん、
まあ、本人はいろんな意味で、
うん、
まあ、
勉強してますね、
人生の選択みたいなもんでね。
そうそうそうそう。
いろいろ考えてるようです。
はい、
今後のことも。はい。
はい、料理での元気なお声を聞かせていただきたいですと。
ありがとうございます。
よっちゃんに言うときます。
はい、
さて前回の私からのお便りの最後、紹介の最後に鉄平さんからアメリカの前向きな弊害について興味を示していただきたの、
はい、
いただきましたので、
はい、はい、
お答えしないわけには参りません。
はい、
先日のトランプ VS バイデンの討論会を見ていると、
うん、
予期時代のアメリカの品格は跡形もなく、うん、大国の衰退が世界を取り巻く力関係にどんな変化をもたらすのかを考えさせられました。
ちょっと怖い感じがしますね。
そう、今ね、今やってるかどうか分かんないですけど、僕らがこのラジオの収録を始める前に、
うん、
副大統領のディベートっていうか討論、そう、女性と男性の方の討論会が、YouTube で生放送されて、僕ちょっとそれ聞いてたんですけど、
そう
ですか、やっぱり英語なんで何言ってるか全く分からなかったです。
なるほど。
ただなんか女性の方がちょっとこうヒステリックな感じを受けた。どっちが共和党でどっちがね、その、うん、なんかなっていうのがちょっとよく分かんない。なんか女性の方がちょっとトランプっぽい感じも僕はしましたけど、ちょっと分かんないですね、
はいはい、
あれ
は
ね。はい、さてさて、アメリカのドラマや映画を見ていると、死ぬ直前も前向きに笑っています。
うん、
そんなアメリカンスピリッツを今の子どもたちの教育や社会に取り入れていますが、
うん、
その結果いじめられていても前向きの幻から学校へ行き、結局自殺、そして景気悪化の中なんとか就職するものの、
うん、
環境は理不尽に厳しく、
うん、
しかし頑張っての先にはうつ病や自殺が待っています、うん、アメリカ意外と多いらしいですね、
うん、
こういう
昔から問題になってましたね。
そうそうそう、なぜ諦めることの大切さや振り返る余裕、そしてそこから逃げ出す重要性を教えないのか、私は日本の教育方針を不思議に思っています。
うん、なるほど。
確かにそうなるのは少数の人かもしれませんが、 そんな人たちにとって前向きに頑張れのメッセージは、ね、悪魔からのメッセージのように受け止めているように思います。一番大切な命をつなぎ止める方法を教えない教育など、意味のないことだと思います、さらにはロリコン趣味が高じて、教員になり自分の生徒に手を出す教員が起こす事件の増加、そしていじめに対処すべき立場の教員同士のいじめ事件、なんか神戸がどっかでありましたね、最近ね。この国の教育の未来を心配するとともに、そんな環境で教育を受けた子どもたちを心配しています。
いや、おっしゃる通りです、
私も楽しいお便りと心がけていますし、私自身も間抜けでアホな人生をひたすら進んでいますので
それはまあみんなそうですよ。
タカさんの子供の時の話めっちゃおもろいですからね、今でも今もおもろいですけどね。
そうですね、
はい、
あの3人組ね、ずっとね、続いてるというのがいいですよね。
あれはすごい、しかもね、タカさん大阪から、ね、奈良に移住されたのね、
距離感じないですね。
そうですね、
2人が3人の方との関係っていうのはね、
そう
やっぱり天皇陣がボーンとあって、
あと先輩 ね、
そうですね、
なんか怖い女がおってっていう、でその嫁さんが実は今こいつの嫁さんやみたいな話とかね、いろいろありましたけど、はい、楽しい話題ならたくさん持っていますが、日本にも過度な前向き思想が原因で自ら大怪我をしていることにさえ気づかない危うさを心配しています。今がまさにそれですよね。さてここからはアメリカの前向きについてのお話です。
ちょっと変わります。
はい、
はい、アメリカ行きましょう。
1989年のアメリカ映画、7月4日に生まれて、あ、これ独立記念日ですね、アメリカのね、7月4日はね。
そうやったね。
そうなんですよね。
僕は花火見たわ、向こうでニ
ュースで。そう、7月1日は文雄子の誕生日、で7月7日は僕の誕生日、で7月4日はアメリカの独立記念日。
なんか並んだね、
こう
ね、
並びましたね、
案外しょぼい花火やったけどね、ニューヨークの花火は。
なんかね、あの野野さんが、あのあれボストンにおられた時にね、そんな話もちょっと僕聞きましたけど、前向きなアメリカの人たちには大変ショックな映画で、アカデミー賞作品ですと。この内容がね、トム・クルーズ、しかもトム・クルーズなんかちょっとおもろい人なんですよね、
なんか顔がね、
そう、いやいや、人相というか、あの思想がおもろい人なんですよ。ちょっと変わったなんか宇宙的な思想の方っていう話ですけど、お便りに戻りますね、アメリカの独立記念日である7月4日生まれのトム・クルーズが演じる青年はまさにアメリカ的な前向き人生を歩んでいます、何でも明るく前向き、こんな人生観から前向きにベトナム戦争下の海兵隊へ志願します、親もよく決断した我が子ながら誇りに思うとアメリカそのもののバカ親の反応です、父親母親は共に心の奥に心配を感じていますが、前向きな世間体の自爆から逃れることができません。いつも笑顔で明るく前向きにしていれば無事に帰ってこれると信じて疑わなかったのですが、戦場で被弾、そのトム・クルーズがね、胸から下が麻痺して一生車椅子生活の状態でアメリカに帰ってきま す、
そ、 うですか、
はい、それでも前向きに考えている青年は、俺は英雄だ、皆が自分を尊敬してくれると思っていたのですが、全米に広がる反戦運動の嵐の中でゴミ扱いされます。人のできないことや怖がることに勇気を持って取り組んできた人生でしたが、現実がそれを全否定します。苦しみの中で最初にベトナム戦争から逃げていれば、そして弱虫と下げ住んでいた友達が今も元気に暮らしている、こんなことを考え、やっと物事には前向きだけではとんでもないことになることに気づきます。
おそまきながら、
その結果になってもうてからってことですよ ね、
ですね、
戻らないね、過去ってことで、さてこの青年の人生はどんな風に進んでいくのか、人間の光と影を真っ向から描いた優れた作品でした。
そうやったんですね、
はい、まあここはもう言わないということで、結果はね、
はい、
言うてまうと見る人がおらず、僕らは知りたいですけど、そうですね、
まあいいじゃないですか、
そうですね、次にフランクルの有名な著書、夜と霧、アウシュビッツ収容所で暮らすユダヤ人を描く体験談ですが、興味深い一節があります。
あ、そうか、どこやろうね、
ある時収容所内に、バツガツバツ日に連合軍が助けに来るという噂が流れます、前向きの人たちは頑張る気持ちをさらに強く、 その日を待ちます。
あ、そうですか。
前向きでない人たちは、うん、そんなことが起こるか起こらないのか、うん、その時にならないとわからないと、いつも通りに過ごしています。
はいはい、
うん、そしてとうとうその日がやってきました。はい、前向きの人たちはその時を今か今かと待ちましたが、
はい、
その日は結局何事も起こらずに終わります。それから数日は、うん、今日こそはと毎日待ち続けますが、うん、何も起こりません。
なるほど。
前向きに助けが来ることを信じてやまない人たちでしたが、大きなショックで膝から崩れ落ち、たくさんの自殺者が出ます。
なるほどね。
前向きを提唱してきた人が死んでいく不思議な現象が起きます。前向きとは一体何だったのかと、前向きに恐ろしさを感じるところです。
なるほど。
問題は前向き症候群に感染して過度に期待してしまうことです。頑張れ頑張れと人を巻き込み、助けが来る噂という現象が収容所内の人たちへの感染に拍車をかけた悲惨な事例です。
そうでしたか。はい、
夜と霧を呼んでいて分かることは、
うんうん、
人間は多かれ少なかれやじろべえであるということです。
あ、はいはい、
前向きな光と振り返る影の真ん中でバランスをとっていることが大切だと、
なるほど、
映画や本は教えています。
なるほど。
うん、日本には萎えるという言葉があります。
うん、
気持ちが萎えてどうしても前へ進めない、
うん、
そう感じた時が限界です。
なるほど。
ここで無理をして前向きになると、その先に良い結果は待っていません。
なるほど。
一見敗北感を感じても、自分の気持ちに正直に逃げる勇気を持つことが、自分を守ることにつながります。人間の本当の強さは、弱い自分を認めることから始まるようにも思えますと。
なるほど。
もうなかなかこれは。
味わい深い言葉ですね。
そうですね。
ジンときますね。
うん、
もう81になって、なるほどなと。自分の人生が何やったんかいなと今ふと思いました。
ああ、なるほど。そうなん思いますか。
いやいや、非常にこれ、眼軸の深い言葉です。
ね、
はい、
はい。あ、ちょっとまたお便り続きましょ
う。はい、行きましょう。
先日、はい、今日のようなお便りをするきっかけがありました。
お、そうやったんですか。なかったよね、はい、同期がね、
はい、幼なじみのケンちゃんから、
あ、ケンちゃん出てきた、はい、
相談の電話がありました。
あ、ね、仲いい間柄ですね、うん、ケンちゃんなんか言
う
てきた、
うん
うん、
ケンちゃんの孫娘が長年頑張っていたピアノをやめると言い出したので、
あれ、
ケンちゃんが歯を食いしばって頑張れと励ましたところ、
ほう、
まあ、だから自分の孫娘ってことは自分の子供の子供ってことか、
うん、そういうことですね、
うん、そういうことやな、
はいはい、
だからふみおくんから言ったらゆいとかあやねとか、
あ、そういうことやね、まあ、孫やね、いわゆる、
まあ、あの春香も入れておきましょう、
あ、まあ、あいつら怒りますよ、あれ、ご手をから、
まあ、そう励ましたところ、
うん、
話もしてくれなくなり、ケンちゃんを避けるようになったというのです。あ、だから親が言ったんじゃなくてじいちゃんが言うたんですね、孫に。
うっとうしいやな、
うん、孫娘がピアノ教師資格認定試験に不合格となった直後のこと、あ、だいぶもう大きいお孫さんなんですね。
そうそう、ね、僕はなんか長年頑張った言うてはって、
ああ、うん、そういうことですね。
もうかなり成人になってやると思うよ、
うんうん、先ほどもお話ししたように孫娘も今は気持ちが萎えているのだから、
うん、
本人が助けを求めるサインが出るまで見守ることがいいとは思うのですが、いつも力の限り前向きのケンちゃんのデリカシーのなさがこんなことになったのだと私はケンちゃんに言いました。
あ、言
う
てくれはった、
うん、ケンちゃんが電話口で泣いているのが分かりました。
あら、
そしたらどないしたらええねんとの問いかけに私は言ってやりました。気持ちが慣れて静かになっている心の水面に石を投げ入れるな、ケンちゃんがおと
な
しくしていることが一番。
なるほど。
としばらくの沈黙の後、ありがとうの言葉とともに静かに電話が切れました。あれから
劇的なシーンやね、これちょっとドラマの。
トム・クルーズでもやってほしいですね、これね。
いやいや、
あったかもしれないですよ、こういうシーンはね。
よう分かる。
トムさんでもね。
まあ、それからそのケンちゃんも泣けるっていうのはやっぱりね、いい人ですよね。うん、
そうかな、ね、う。あれから電話はありません。
うんうん、
どうなったのかなとちょっとだけ気になりますが、
そらそうですよ、
私からのアプローチは控えています、
はいはい、
それがいいと思います、
うんうん、
絶対電話せん方がいいですね、ま
あ、本人が分かって言うたやんかね、沈黙した後ね、
それでは次回、 までお元気にお過ごしくださいという、まあ、
関係やね。
いやこれね僕似たようなことがあって、
あそう、
あの、まあ、僕は孫娘じゃないんですけど、ユイがおるやないですか、僕の子供ね。
お前の娘や。
そう、ユイがね、うん、あのテニスをやめるって言って、あいつずっとテニスやっとったんですよ。
いや知ってる知ってる。
結構長かったら3年ぐらい、もう3歳ぐらいの時から 6歳か7歳ぐらいまでやってて、結構なんか、まあ、僕から見ても馬なっとるなと思ってたんですけど、
なんかね、あの棒持ったらテニスの振り方しとったもんね。
そうそうそうそう。で、まあ、テニスやめるって言って何回かやっぱあるんですよ、そういう時って。あのだから長いことやってたら、もうほんま半年に1回ぐらいね、やめるって。今でもプールやめる言うてその時期なんですけ ど、
あ、 なるほど。
で、ああいうのってなんかまあ比較的あの1回2回また行ったらまた行くって なって、でまたやめるって言って、でまたやるっていうのを繰り返すんですけど、それがなんか結構そのスパンが短くなったっていうか、そのやめるやめるスパンが今までやったら半年に1回やったのに、それが例えば2週間に1回出るとかね、1ヶ月に1回出るってなったら、多分ねそれはほんまにやめたいで、実際やめました。やめました。はい。なんでまあだからこのピアノも結局なんかつまずくとかあるかな、人間って。なんでそれをそのどう克服するかっていうか、まあ別に克服なんかせんでも俺はやめたらええとは思ってるから、まあゆいのピアノ、あのテニスやめてんけど、まあまあそれは本人しかわからんからな。
まあまあそうやね。
だからまあ前向きすぎるのも良くないし、逆に後ろ向きすぎるのも良くないし、そこはタカさんおっしゃってるその矢印べというか、いわゆるバランス左右にとってね、大事
な。そういう生き方を教えたらなあかんな。
そうそう、だからまさに今のそのアメリカのトランプさんなんかはもうその前向きの典型的な、
もうむちゃくちゃや
ん、事例で、でそこに嘘つきが入ってくんで、もうあの収拾しかつかない感じで、
ね、もう言ってることは
そのバイデンさんが僕どういう人かよう分かるんですけど、ね、まあまあけど結局アメリカ全体がそういう病に侵されてるというか、そんな感じがしますよね。アメリカってやっぱりそう、だからそれで成功してる人もいっぱいいるんですよね。そのスポーツの世界とかでも、もう本当に前向きなんで。ただやっぱり、ちょっと、みんながみんなそれではいかない部分がありますよね。うん。まあ日本もちょっと気ぃつけんで、まあ僕らも気ぃつけなあかんなとは思いますけど。まあやめるときはやめる。
まあね。
続けるときは続ける。
まあ夜明けも見せなあかんね。
そうそう、いやほんまそうですよ。だからよっちゃんの今回の肺炎は、まあその、よっちゃんがそれを自分で、出せてなかったから、うん、もう体が黄色信号出したんですよね。もうちょっとあんた休みやっつって、うん、で今入院してるんですよ。
もう変わってきたもんね。
そうそうそう、考え方がね、
考え方が、ね、すごいな、成長してるなっていうと失礼やけども、そういう感じはしますね。
だからまあ僕らも特にふみおくんもそういう気ぃつけて、ふみおくんよう頑張れ頑張れって言うんですけど、ね、僕はあれはあんま良くないと前々から思ってたんで、まああんまり頑張れっていう言葉は、使う方がいいかもしれないですね。
かもしれない。仮面とかね。
そうそう、状況次第。
条件反射で言う
と、ね。そう、条件反射はあかん、あかんですね。
まあ、励ましにもなるけど、毒にもなる
ということ、ね、そういうことです。そういうことです。はい、というわけで、ジュエリーの高さんありがとうございました。
なんかもう本当、哲学的な、
そうですね。
ね、いいお便りいただきました。はい、勉強になります、それこそ、はい。変な言い方やけど。
はい、皆さん、腕時計、
そう。
故障して、
そう。
まあ、どんな店も見てもらえない、途方に暮れてる方、
はい、
もしかしたら、ジュエリー上島が助けてくれるかもしれないんで、まあね、あの奈良県の、はい、まあ、あのお店なんですけど、
そうですね、
よかったらあのインターネットで検索して連絡してあげてください。
はい、まあ、超技術者がいてあります
ね。そうですね、はいはいはい、もしかしたら治るかもしれないです。
それはやってみて分かります、
ね、それはもうね、はい、連邦の白っぽいのさんです。
待ってました、
いつもありがとうございます、
はいはい、白っぽいさん、うどん食べてるか、あれそばか、お前もろて、
いやあれでもあれよっちゃんがね退院してないんで、
ああ、まあ置いてんだよね、はい、
そうそう、ふのりそばね、うんうん、一応置いてます。まあただちょっとそろそろ食べた方がいいかなと思って、ちょっと2、3もしかしたら僕の家の方に持って行って食べるかもしれないです。
つみちゃんとかね、
そうですね、
調理してもったらどうや、
やっぱりああいうのもね早食べた方がおいしいんで、
そうそう、やっぱり早くは大事や、
はい、白っぽいのさんから、まあ、そういうのいただきましたけど、
ありがとうございます。
その白っぽいのさんですね、
はい、
はい、いや台風来てますよ、
らしいです、
台風、
え、お
木曜から栃木県に出張だというのに、はい、困ったもんです。今まさに行かれてるところですね、木曜だから。またまた会社のエスティマ号なので、帰りが心配です。
あ、そうですね、ほんまですね、雨も降ると言
う
てますから、気をつけてください、はい、心配です。
そしてアドベンチャーランナー高重さんのラジオを聞きました。
あ、そうやった、ありがとうございました。
思っていたより優しそうな声なので安心しました。
そうですか、うん、あ、そうですよ、
そう、高校時代の担任が英語教師で、うん、むちゃくちゃな先生だったのです。これなんか以前もそんな話聞きましたけど、
はい、
どれくらいむちゃくちゃかは豊中市の田中先輩に聞いてもらうとして
先輩に譲りましたね。
本当、未だに高校のグループラインではT 柳先生の話題が上るほどです。これ僕らの中学でもね、おったんですよ。
あ、そう。
もうあの人もめちゃくちゃ、ただそういう人が思い出に残るっていうのはまたこれ皮肉な話で。
うん。
ね、うん、まあ、ええ先生やったか悪い先生やったかよう分からへんけど、うん、やっぱり印象、まあ、残ってますよね。あと、あの、ね、僕の小学校のあの耳戸先生、
あ、なるほど、ね、
あの先生も本当、うん、思い出、あの人は音楽の先生、
音楽やったね、
うん、
ね、
すごいおもろい人いますわ、
はい、
今おるんかな、ああいうおもろい先生な。
うん、まあ、僕の時もたくさん来てはりましたね、うん、
まあ、ある意味
京都の学校の時はおもろかったね。田舎の滋賀県の学校は平凡やったもんな。同じようなことしか言わないんですよ。
琵琶湖の水面な、
うん、まあ、もう本当や、まあ、あの県の一番の割とかの平たいとかやろね。何でもかでも、
まあ、平さんっていう山もありますよね。
うん、あれはなんかアイヌ語で険しいっていう意味らしいけど、平っていうのは。
ああ、そうなんですか、
うんうん、あの日本語言うと平たいけど、
ね、平たい、うん、
まあ、最大の欠点はあれでしょう、平たいことでしょうね。
うん、その関係で前職は英語教師の高重さんもきっと怖い人なんやと勝手に思っておりました、
はい、
すみません、
はい、
まあ、まあそんなもんです、
うん、まあね、はい、あの人相もそんなに優しい人相ではないけど、うん、心は優しい人です
よ。そうそうそう、うん、オーストラリアでの話がすごく印象に残りました、
はい、
走っても走っても景色が変わらないなんてちょっと想像ができません、
うん、
現役の間はいっぱい働いて、うん、引退してから遊びで行ってみたいところリストに、うん、オーストラリアも追記しておきます。
なるほどなるほど。
あの奈良坊平原っていうね、なんか1200キロぐらいなんか、ね、まあ、直線が続く道路が確かオーストラリアのこう南の方にあるんですけど、
みんななんか地獄っぽい言いますね。
そうそうそう、確かね、高重さんはねパースからメルボルンやったかな、西から東に行かれたと思うんですけど、
うん、
まあ、あの数年前ですね、
うん、
行かれて、あの毎週僕らにお便りくれて、
ね、
こんなとこあんのみたいなね、
うん、
トレーラーハウスでなんか物を買って、また200キロ先まで何もないみたいな。ま
あ、それとあの大きなあの独特のトラックがな、横通る時の恐怖っていうんですか。
そうそうそうそう。
もうなんかゾクゾクするような。
いや、ほんまにあの地球で広いなって思いましたけど、はい、トランプ社長のことや日本学術会問題など、
はいはい、
いろいろ突っ込みどころ満載のネタがあるのですが、
はいはい、
明日からの出張に控え、
ね、はい、
バタバタしており、
はい、
深くまで突っ込めないのが残念です、
うん、それはそんでいいんです、
うん、
別にそれも突っ込んでばっかりで飽きまへん、
はいはい、
たまに悲観と、
そうそう、えらいな、変わったな、
いやいや、まあ、
それは高さん効果か、
まあ高さんにはね、はい、いつも確かめられてますので、ね、
はいはい、ですが一言、
うん、
トランプ社長の件に関して、
うんうん、
マスゴミは、
うんうん、
あ、出ましたね、
うんうん、
マスゴミは、
うん、
これでバイデン候補優勢は決定的など報道しています。ところが、
うん、
トランプ社長コロナ陽性の一方で、
うん、
日経平均株価は250円ほど下げました、
うんうん、
本当に急に下がったのです、
うん、
そして退院が近いと報道されると、うん、一気に元気を上回り、うん、まあ、元値か元値を上回り、
はいはい、
退院が報道されるとさらに100円ほど上昇。
なるほど、
これはマスゴミがどう言おうと、
うん、
経済界はトランプ社長支持だということではないでしょうか、
うん
うん、あるかもしれないですね、
うんうん、いや、これはなかなかね難しい。
いや、僕らのね目論みとしてはね、うんうん、トランプわざとコロナかかったんちゃうかなっていう、
うんうん、
僕らというか僕はそう思ってる節があって、
あ、そういうこと言う人も何人かおりましたね。
で、あいつのその高さんじゃないですけど妙に前向き姿勢が、うんうん、おー、コロナかかった、これはコロナで苦しんでる国民にアピールするチャンスやって言って絶対思ってるはずなんで、
うんうん、
だから、まあ、トランプのその前向き姿勢がマイナスに出るとしたら、
うん、
まあ、コロナで亡くなることかなと、
まあ、そうやろうね、
でプラスに出るとしたら大統領選当選、うん、再選かなと僕は思ってますね、
うん、ただまあほんまにね、当然と思うことがこうアメリカではだから当然と思わない結果になることがあるからね、
うん、
決してそんな劣勢とか簡単に言う気がないと思います。全
然言えないですね、それは言えないと思います。
それはもう高さんじゃあシロッポイさんのおっしゃる、
ね、結局ね、トランプがあの誰、あのあいつ誰やったっけ、
え、
あのトランプと一緒に戦ったやつ、あのクリントン。クリントンとトランプがやっとったやん。ノロさんのレポートでもあったけど、あれも結局、ね、マスコミ側はクリントンに勝ってほしいから、クリントン優勢とかなんか言ってたけど、蓋を開けたら、やっぱトランプ勝ちましたからね。それと一緒で、
多分。一つになりに行きませんよ。
行かないです。全然行かないです。それと、
まあ何でもやる人やから。
はい。日本学術会議の問題は、辛坊治郎さんによると、
うん、
菅総理側に、より周到な準備が行われており、野党とマスコミはそれに乗せられていたのではないか、うん、とのことです。
なるほど。
野党とマスコミは第二の盛りかけ問題にしたいようだが、うん、それは無理だと思うとのことです。
なるほど。
だいたい推薦人を認めない理由を説明しろと言いますが、
うん、
そもそも推薦理由を総理に 説明もしていないのに何言ってるのって感じです、うん、おそうなんです ね、うん、
ね
会社が面接して不採用を告げた時、うんうん、不採用の理由の説明責任がと吠えるのに似ているような気がします、うんうん、あ書きたいことはいっぱいありますが準備しないといけないので、はいはい、このあたりで失礼いたしますと。
なるほど、
はい、
そのあたりで、
そうですね、
みんな考えようということでしょう、
はい、エスティマで栃木まで
ね、ご苦労さんです。
今行かれてるとこなんかな、もしかしたら
でしょう、ね、まあ大きな車やから、まあ、揺れとかは少ないやろうけども、う
ん、いやいやそんなことないで、
まあまあ気をつけて、
まあまあ言うても車ですから、ね、電車とは違いますから ね、多分栃木やったらおそらく名神とか通ってずっと行かれると思うんですけど、うんね、まあ結構メインの道なんでね、それなりに交通量も多いから、そこは
気をつけて、
ね、その富山行くのとはまだ訳が、北陸自動車道とは訳が違うと思うので、はい、気をつけて、まあ僕、両方とも走ってますんで、分かりますけど、ちょっと気をつけてほしいなと思います、はいはい。またお土産話待ってます。
そうですね、うん、よろしくお願いいたします。
あ、その高重さんですね、
あ、
ラジオ出演されたという高重さんでございます。はいはい、ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る現在休止中ですが、
はい、
アドベンチャーランナー高重勝彦です。
ありがとうございます。いつもいつもいただきまして
本当ありがとうございます。
感謝しております。
3日の土曜日の夜にオンエアされた、うん、これ、ね、2020年の10月3日ですね、
はいはい、
市川さやさんの、うん、あ、ちゃんと振り仮名打ってくれてます、はいはい、ありがとうございます。 J-WAVE の番組タイム&タイドにリモートで出演させていただきました。
なるほど。なるほど。9
月末に事前の収録を済ませていましたが、
うん、
いざ自分の声が電波を通じて多くの人に聞かれているというのはどうも緊張します、
はいはい、
生放送でなくてよかった。
なるほど。
ただいま別に生でも喋れると思うんですけどね。
生も十分喋れないですよ、
ね、全然いけますよね、はいはい、まあ、本人はそう思ってないかもしれないですけど、ね、うんうんうん、まあ、ここはまた自分とね、こう評価の違うところですね、他人のね。アドベンチャーランナー高重勝彦の現在過去未来についてこれまで語られることのなかった話も含めてあれこれと語っております。
ああ、そうでしたか、は
い、エプソンがスポンサー、
うん、
もうエプソンがスポンサーなんですね、はい、ということもあり最先端のアナログウォッチを提供いただくことになりました。
ああ、よかったね、
うん、今後私の活動にもいろいろサポートいただけることになりそうです。
ああ、
うわ、エプソンって、うん、あのエプソンですか。
ああ、ね、よかったです ね、はい、
僕エプソンの工場の横とか通ったことあるんですけどね。あれ、あ、静岡やったかな、確か長野どっちやったかな、なんか結構あの辺りに工場があった記憶があるんですけど、
まあね、あの多分長野かもしれませんね、うん、まあ、静岡もあるでしょう
か、当然、はい、なんか今確か成功エプソンという名前に変わってたはずなんですよね、まあ、だからもしかして、まあ、時計がもらったんかもしれないですね。
もともと成功から出た会社でしょ
う。ああ、そうなんですね、うん、はい、9日の金曜日までタイムフリーで番組を聞くことができます、
うん、なるほど。
トゥルームタイム&タイド、
うん、
トゥルームタイム&タイドで検索していただくと、うん、公式サイトにヒットするはずですと。
あ、よかったですか、
はい、いうことで僕もちょっとその、あの公式サイト行きまして、はい、なんかラディコのそのなんか後から聞けるっていうので聞けるみたいなんですけど、なんかね、ラティコに入るためには僕なんかエリア外らしいんですよね、大阪なんで。だからなんかログインせなダメなんですけど、ちょっとあれがめんどくさいかなという感じがいたしました。
ね、
もう押したらすぐ聞けるようになんでせえへんのかなって、なんかね、自分の郵便番号とか入れんとダメなんですけど、なんか、そんなことしてんのが YouTube やったらパッとしたら聞けるのにね、せっかく高重さんの話聞きたいのに、あれはちょっとめんどくさいなと思いました。はい、まあ、またよかったら皆さん、あの、ラティコ聞いてください。
はい、
さて話は変わりますが2人の旅人を紹介します。1人はロシア系アメリカ人ルスラン、
はい、
これ知ってますよね、まあ、皆さんね、
よく出てくる
ルスラン ね、そうそう、はい、2年前に富田林ピンポンテラスを訪ねてくれた世界一周ランナールスランが9月25日にアメリカ横断の旅をニューヨークで見事ゴールしました。
あ、よかった。
お、今走ってはったんですね。
うん、よかったな。
ロサンゼルスからシカゴまではルート66号、うん、完全走破、うん、
なるほど、
はい、143日と11時間52分で5230キロ、マイルにすると3250マイルらしいんですけど、を走り切って続けざまに今度はスコットランドグラスゴーへ UK の旅が始まるようです。
そうですか、
すごいです。今のこの時期にできるんですね、こんなことが。
この人超人ですよね。
いや、というか国入れ2週間やっぱりやらなあかんのかな。
それはしてあると思いますよ。
彼の旅は2年前の日本縦断に始まり、うんうん、オーストラリア横断、うん、 ニュージーランド縦断、南米横断、南アフリカ横断に続いてのアメリカ横断でした。もうこんだけ言うたらなんかもう、
イギリスになって
くる。そう、わからへんわ、俺。はい、俺わからへんわ、こんだけ言われると。はい、サポートなしの完全なソロラン、いろんなチャリティーで寄付を集め、社会貢献をしながらの旅。彼も4万キロ走破を目指しているそうです。
なるほど。
5大陸目のユーラシアでの彼の走りに期待しています。あ、これからだからそのユーラシア大陸。どちら、そのイギリス行ってあれかな。
行ってから、大陸へ入るんかな。
入って、で、もしかしたらアジアまで来るのかな。
あ、まあね、あるいはスペインまで行ってからもペクンとかね、いろいろ考えられますね。
そしてもう一人はニュージーランドサイクリスト、ナイジェル。ナイジェルさん。
ちょっと僕は覚えて
る
な、は
い、僕もあんま知らない。高橋さんのね、ツイッターとか見たらわかるんですけどね。はい、日曜日の午後に、ピンポンテラスを訪ねてくれました。
あ、よかったですね。うん、
9年連続の来日で、大阪へは4度目。
ああ、そうか。そんな
富田林へは3年ぶりの訪問。2014年、私がニュージーランド縦断ランニングの旅のさなか、彼とクライストチャーチで出会い、
なるほど、
私のクライストチャーチ入りした日と、ゴール前日とゴール当日、3度にわたって、自転車で伴走してくれました。
あ、すごいね。
月曜日、富田林から、和歌山を経て、火曜日にフェリーで徳島へ。
なるほど、四国へお行きになった。
四国お遍路ツーリングに向かうとのことです。
ご苦労さんです。
私の大の日本好きで、過去に何度も日本国内を自転車で走っています。コロナ禍であっても、熊野古道を歩いていたそうですが、むしろ人が少なくて宿も貸し切りという状態を楽しんでいたとのことです。
はいはい、まあ、うまく使った人ですね。
そうですね、ニュージーランドではニュージーランド国内を走るサイクリストのためにかなり細やかなサイクリングマップも編纂したという経歴の持ち主です。
あ、そうですか。
自分で地図作られてるんですね。67歳のツーリストはまだまだ健脚。
すごい。
彼もまた永遠の旅人を夢見る一人で、すということですね。まあ、そういうね、アメリカのルスランと。
ね、ロシア、違う、ルスラン。
ロシア系アメリカ人ですね。
あ、そうか、
ね、なるほど。そう、系ですね、ルスランと。あとは、そのニュージーランドサイクリストのナイジェルさんっていう、まあ、両方ともなんかすごい方が。
まあ、これはもう超人ですね、
ねえ、なんかどういう景色を見てるんかなっていうのもちょっと気になるところですけど、まあ、旅の安全を祈っております。
そうですね。
はい、また、高重さんもね、ご自身の、その、まあ、ミッションというか。
そうですよね。ね、
またそれも、まあ、いつか。まあ、
無理せんようにね。
そうですね。それこそそうですよ。もう無理せんと。まあ、お父さんお母さんもいてはりますからね。
そういうことです
よね。はい。あんまり無理せんといた方がええと思います。
なるほど。
はい。というわけで、高重さん皆さん応援してあげてください。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
あとですね、江の小島文化芸術創造センターですね。
はい、そうですか。
江の子さんから。
はいはい。
これね、毎月1回、毎週1回かな。来るんですよ。なんかこのね、妙なワンコのキャラクターが、
なんか不思議な、
ただ幸宏さん。
犬のような何か、ライオンのような。
そうそう。で、舌がベロンで通るんですけど、
出てますか。
これからなんか、えのこのキャラクターなんかな。10月に入り、朝晩は肌寒さを感じる季節になりました。寒いですね、今も結構。
ヒヤッとしてます、
ね。はい。秋も本番。今年の芸術の秋はいつもと少し違ったものになりそうですが、えのこでも感染対策を行った上での催し物が続きます。
なるほど、
ね、お出かけの際はどうぞお気をつけてお越しください。
ありがとうございます。
ということで、
行けてませんね。
そうですね、大阪府20世紀美術コレクション岩宮武治。
ああ、有名な写真家の人たち
が、はい、あ、そうなんですね、なんかタコがねぶら下がってる写真がここにありますけど。
あ、本当面白いですね、
はい、岩宮武治の眼差しという
この方も超有名な方でしたね。
11月7日から27日ということで、
は
い、
そうですか、
はい、ます、あ、もう亡くなられてるんですね、
うん、多分ね、向こう行かはって
る気がするんですけど、1989年にも亡くなられて、あ、生誕100年を記念しての今回の催し物ということですね。そういう催し物があると、
はい、
いうことで、まあ、ここにもいろいろあるみたいなんで、
見に行きたいですね。
そうですね、皆さんよかったら江の小島文化芸術創造センターですね、江の子を応援してあげてください。
頑張ってます、ここも。
頑張ってます。まあ、町のあ、そういうアート
を
支えてるところですね。
まあね、大阪府にあって、一生懸命芸術をね進行しようと思う、
ね、
気持ちがすごいですね。
まあ、ちょっと今度ね、都になるとどうなるか分かんないですけど、ね、まあ、あれもなんかそろそろ多分投票の日やと思うんですけどね。はい、まあ、僕らは残念ながら市民じゃないんで ね、
ね、 できません
、ね、大阪市民じゃないんでできないですけど、はい、まあ、皆さん市民の方はぜひ投票行ってください、
ね、はい。
他はどうですかね。今週もいろいろいただきましたけど、
まあ、僕の気付いてるとこは、
あ、そうや、タブさん、タブさん、あの あれ手術成功したらしいんで、
大成功だったみたいですね、
はい、皆さんあの、はい、ご心配
まもなくまた
された方も
元気なお声を聞かせてくれはると思います、
はい。